ウォンドル24時間取引の実施、ソウル外国為替市場の取引時間拡大が持つ意味とリスク。2026年7月月ぬかから、ソウル外国為替市場におけるウォンドル現物買い取引が、週末と1月4日を除き、24時間体制に拡大される。これは、外国人投資家の市場へのアクセスを向上させ、MSCI 申告指数への組み入れの基盤を固めるための措置だが、夜間における流動性、価格の歪み、市場監視体制が依然として重要な課題として残っている。24時間取引とは、すべてのウォン建て取引を指すのではなく、仲介会社を通じたウォンドル取引時間の拡大を意味し、ウォンとユーロ円ポンドなどの異種通貨間の取引時間は従来の体制が維持される。営業時間はニューヨークのサマータイム期間中、月曜日の午前6時から土曜日の午前6時までであり、週末と1月1日を除き、韓国の祝日でも取引が可能である。MSCI が重視する革新的な争点は、単なる取引時間ではなく、ウォンの海外決済可能性、域内域外の流動性、そして外国人投資家にとっての実質的な運用上の利便性である。資本市場研究員の分析によると、2024年に取引時間が午前2時まで延長された後も、為替レートの変動性が優位に拡大したことは確認されず、ギャップによる変動性は減少したことが分かった。24時間体制が安定して機能するためには、夜間時間帯の注文の厚み、電子取引インフラ、異常取引の監視、決済リスク管理を一体として強化しなければならない。ソウル外国為替市場におけるウォンドル取引が、2026年7月2日から24時間体制へと拡大される。その核心は、ウォンをいつでも自由に売買できるという単純な文言ではなく、韓国の外国為替市場をよりグローバルな取引時間アクセス制決済構造に合わせるための制度変更である。今回の変更により、海外投資家、輸出入企業、海外資産投資家にとって、両替やヘッジにおける時間的制約が軽減される。一方で、夜間帯に流動性が不十分な場合、少額の注文でも為替レートが大きく変動したり、一時的な価格の歪みが生じたりする可能性がある。そのため、24時間取引の開始は、利便性の向上であると同時に、市場管理手法の変化でもある。要点まとめ項目、要施行率、2026年7月、対象取引、仲介会社を通じたウォンドル現物為替取引、従来の取引時間、平日午後9時から翌日午前2時まで、変更後の取引時間、ニューヨーク夏時間基準で月曜日午前6時から同前6時まで休場。週末、1月1日韓国の祝日、ウォンドル取引可能。ただし決済は銀行の営業に基準で処理、異種通貨取引、ウォンユーロ、ウォン円など、ドル以外の通貨の取引時間は、従来通り午前9時から午後3時30分まで維持制度の目標。外国為替取引の空白期間の縮小、国内外の投資家へのアクセス改善、MSCI 申告指数への組み入れ、基盤の強化、夜間における流動性不足、一時的な価格の歪み、異常取引の監視負担、決済運営リスク、何が変わるのか、1。ウォンドル取引の空白時間が事実上なくなる。従来のソウル外国為替市場は、午前9時に開場し、翌日の午前2時に閉場していた。2026年7月2日からは、ニューヨークのサマータイム期間を基準に、月曜日の午前6時から土曜日の午前6時まで途切れることなく運営される。ニューヨークのサマータイム期間外は、月曜日の午前7時から土曜日の午前7時までが基準となる。ただし、24時間ウォン取引という表現については、その範囲を正確に区別する必要がある。今回の改変の直接の対象は、 仲介会社を通じたウォンドル取引である。ウォンとユーロ、円ポンドなど、ドル以外の通貨間の取引については、従来の取引時間が維持される。2. 韓国の祝日でもウォンドル取引が可能。週末と1月1日を除けば、韓国の祝日でもウォンドル取引が可能だ。例えば、韓国の祝日に米国の金融市場が通常通り運営され、世界のドル相場が大きく変動した場合、市場参加者はソウルの外国為替市場内でウォンドル取引を通じて対応することができる。ただし取引と決済は別物である。祝日に取引が成立しても実際の資金決済は銀行の営業に基準で処理される。企業や金融機関は取引可能時間だけでなく、決済利率、内部限度額、担保、会計処理基準まで合わせて確認する必要がある。3. 基準核レート体系は段階的に変更される可能性がある。従来の週間取引の周知と売買基準レートは当面の間維持される。現在の売買基準レートは一定時間帯の取引合わせレートと取引量に基づいて算出される方式だが、24時間取引体制では、1日のうちどの時点を基準に代表為替レートを定めるかがより重要になる。外国為替当局と市場は、時間加重平均為替レート、BIDなど、新しい算定方式の必要性を検討してきた。ただし、基準為替レートは企業の会計、税務、貿易決済、金融商品の評価に直接びつくため、市場の混乱を最小限に抑えるための猶予期間が必要だ。なぜ24時間取引を導入するのか。外国人投資家の時間的障壁下げるためだ。韓国の株式や債券に投資する外国人はウォンを買い付けたり売却したりしなければならない。ところがウォンドル取引が特定の時間帯にしか行えない場合、米国や欧州の時間帯に発生した市場イベントに即座に対応することが難しい。24時間取引はこの問題を軽減する。海外投資家は自国の営業時間内に韓国資産への投資に関連する為替取引を処理でき、国内の金融機関や企業も夜間に発生したグローバルなイベントを翌朝まで待たずに反映させることができる。MSC 申告指数への組み入れと関連している。韓国は長年にわたり MSCI 線申告指数への組み入れを推進してきた。韓国株式市場は規模と流動性の面では大きな市場だが、 MSCI が評価する市場アクセシビリティの面では、ウォンへの両替決済、外国人口座の運営、英文による開示、空売り、決済インフラなどが繰り返し争点となってきた。政府が2026年1月に発表したロードマップは、外国為替市場の先進化、グローバル標準の証券取引、決済システム、投資家登録と口座開設の利便性、皿売り規制の合理化、英文情報開示の改善など、さまざまな課題をまとめて提示した。24時間外国為替市場の開設は、この中で外国為替市場へのアクセス性を高める中核的な課題である。しかし、24時間取引だけで MSCI の問題が解決するわけではない。MSCI が求める市場開放は、単にソウル市場の営業時間を延長することだけを意味するものではない。グローバル投資家が実感する確信は以下の通りである。海外からもウォン建てて決済が十分に可能か、ウォンドル取引が夜間でも十分な流動性ときめ細かな期配値を提供しているか。外国人投資家が為替取引、決済、口座運用、ヘッジを予測可能にできるか、制度が整備されただけでなく、実際の市場慣行として安定的に機能しているか、2026年6月の MSCI レビューにおいて、韓国は先進国オブザーバー国には含まれず、新興市場としての地位を維持した。主な理由として、ウォンのオフショア決済可能性の不足、取引時間の拡大に伴う流動性の不足、外国為替運用における実質的な制約が挙げられた。したがって、24時間取引は重要な進展ではあるが、 MSCI 組入れの十分条件というよりは、市場へのアクセス性を検証するための出発点に近い。市場参差別の影響、外国人投資家、外国人投資家は、韓国時間の夜や早朝でも、ウォンドルの両替が可能となるため、韓国株式債券の売買と為替ヘッジをより柔軟に連携させることができる。特に、米国や欧州の時間帯に韓国関連のニュースが流れたり、世界の金利ドルの動向が変化したりした際、対応時間が短縮される。ただし実際の利便性は、取引相手、仲介システム、ウォン建て決済構造、内部コンプライアンス、夜間流動性によって異なる。取引時間が延長されても、板が薄ければ大規模な注文による市場への手は依然として大きくなる可能性がある。輸出入企業輸出企業は、ドル建て売上をウォンに換算するタイミングをより幅広く選択できるようになり、輸入企業はドル決済コストをヘッジする機会が増える。例えば、米国の経済指標発表直後にドル相場が急変した際、従来は次の取引日を待たなければならなかったが、24時間体制では市場内で対応できる。ただし、すべての企業がすぐに24時間取引のメリットを享受できるわけではない。企業の主取引銀行が夜間為替・現物為替ヘッジサービスをどのように提供しているか、内部承認手続きが夜間取引を許可しているか、会計基準為替レートをどのように適用するかが重要となる。個人の海外投資家、個人投資家は、海外株式取引と為替取引の時間的ギャップが縮まる効果を期待できる。しかし、銀行証券会社の個人向け為替サービスが、ソウル外国為替市場の24時間取引開始と同じペースで拡大されるという意味ではない。各金融機関の約価、スプレッド、メンテナンス時間、サービス提供範囲を確認する必要がある。外国為替当局と金融機関、外国為替当局にとっては、市場の監視と安定化にかかる時間軸が長くなる。金融機関は、夜間デスク、外国為替式 EX、限度額管理、異常取引の検知、障害対応、決済リスク管理体制を強化しなければならない。取引が24時間続けば、市場価格はより連続的に形成されるが、同時に異常注文や、特定の時間帯への集中がより早く為替レートに反映される可能性がある。したがって、取引時間の拡大には技術インフラとリスク管理の拡充が同時に求められる。為替レートの変動性は大きくなるか、取引の空白期間の縮小はギャップリスクを低減できる。外国為替市場が閉まっている間に海外で大きなニュースが出ると、その情報は次の寄り付き価格に一気に反映される。これをギャップ変動性とみなすことができる。取引時間が長くなれば、情報が一つの時点に集中することなく、複数の時間帯に分けて価格に反映されるようになる。資本市場研究院は、2024年7月に取引時間が午後3時30分終了から翌朝2時終了へと延長された効果を分析した。その結果、取引時間延長後にボラティリティの優位な拡大は観察されず、夜間ギャップボラティリティは大幅に減少したと分析された。また、テールリスクも悪化しなかったことが示された。しかし、夜間の流動性が薄いと価格の歪みが生じる可能性がある。取引時間が長くなったからといって、すべての時間帯で市場の深さが同じになるわけではない。夜間には、輸出入の実需や国内機関、仲介業者の気配値が日中に比べて少なくなる可能性がある。この場合、少額の注文でも為替レートが大きく動いたり、グローバルニュースに対する過剰反応が現れたりする恐れがある。したがって、24時間体制の革新は単に市場を開放しておくことではなく、以下の条件を満たすことにある。夜間にも十分な買い売り気配があるか、大規模な注文を分発して処理できる市場の厚みがあるか、電子取引システムの障害や異常取引をリアルタイムで監視切るか、 外国金融機関の直接参加が実際の取引量の拡大につながるか、市場がストレス状況に陥った際、当局と金融機関の対応原則が明確化、ウォン国際化との関係。ウォンの国際化とは、ウォンが海外の投資家や企業にとってより容易に取引保有決済される方向へと発展することを意味する。ウォンドル24時間取引はその過程の一段階である。しかし真の意味での国際化にはより広範な条件が必要である。区分24時間取引ウォンの国際化。革新的な問い、ウォンドルをいつ取引できるか、ウォンをどこで、どのような目的で、どれほど自由に使えるか、オノな効果、取引の空白時間の縮小、両替の利便性向上、海外での決済保有、調達地の拡大、必要なインフラ仲介システム、夜間機配置、EWEX、オフショア決済ネットワーク、法規制の整備、グローバル金融機関の MMSCI との関係、アクセス性改善の一要素、先進市場へのアクセス性評価におけるより広範な条件、つまりソウル市場を24時間開放することは域内の取引時間の拡大である。 MSCI やグローバル投資家がより重視するのは域外でもウォン建て決済やヘッジが十分に可能かどうか、そして拡大された時間帯の流動性が実際に深いかどうかである。2008年式の市場管理との違い。かつてての韓国外国為替市場は当局による管理の影響力が比較的強かった。取引時間が短く、参加者が国内金融機関中心であるほど当局は特定の時間帯に市場安定化措置を集中させやすかった。しかし取引時間が長くなり、海外金融機関の参加が増えれば市場はより広範で分散した構造となる。これは価格発見機能を改善できる一方で、当局がすべての時間帯やすべての参加者のポジションの動きを日中の時間帯のようにきめ細かく把握することはより困難になる可能性がある。したがって今後の市場安定化は単純な直接介入よりもデータに基づくモニタリング、透明性のあるコミュニケーション、マーケットメイキング機能、流動性供給チャンネル、電子取引のリスク管理に依存する可能性が高くなる。確認すべき実務上のポイント。企業が確認すべき、主取引銀行が夜間ウォンドル現物化さやおよび現物化させサービスを提供しているか、夜間取引時に適用されるスプレッドと限度額は日中のものとは異なるか、祝日の取引の決済日がどのような方式で繰り延べられるか、会計処理と内部基準為替レートはどの時点のものを用いるか、夜間取引の承認権限とリスク限度額が設定されているか、個人投資家が確認すべきこと、利用中の今日証券会社の為替取引可能時間が実際に拡大されるか、夜間為替取引のスプレッドと優遇レートが日中に同じか、海外株式取引と為替決済がどのように連動しているか、メンテナンス時間、注文可能時間、為替取引の取消化費はどうか、政策面から見る指標、夜間時間帯の取引量と機配置スプレッド、アレベクアイなど、海外金融機関の実際の取引参加度、日中の周知と夜間価格の開示、早朝時間帯における異常取引の発生有無、主要なグローバルイベント時の為替レートの急騰、急落後の反落の程度、MSCI 市場アクセス性評価における外国利波数関連項目の改善の有無、結論。ウォンドルの24時間取引は韓国の外国為替市場がよりグローバルな運営体制へと移行する重要な変化である。国内外の投資家や企業は取引の空白時間が減少するという便益を得ることができ、韓国の資本市場はMSCI 先進国指数への組み入れに関する議論において市場アクセスの改善を示すための実験の場を得ることになる。ただし24時間取引は目標ではなく検証の始まりに過ぎない。夜間も十分な流動性が維持され、祝日や早朝時間帯でも決済監視リスク管理が安定して機能してこそ精度の効果が大きくなる。今後の鍵はどれくらいの時間開いているか、 よりも、開いている時間の間、どれほど深みがあり、信頼できる市場として機能するかにある。